聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに。この秋からネットしました、MRO 北陸放送をお聞きのリスナーさんから早速メッセージが届いてしまいました。
嬉しい、
嬉しいです。ラジオネームちょっとね文字化けしてるんですけど、モーニングホニャララスターさんです。
あ、何が入ってたんでしょう、
はい、何が入っていたんでしょうか、林田アナ、村山アナ、はじめまして。
はじめまして。
MRO で初めてこの番組を知ったキカラジメイト初心者です、おっさん2人の番組とあって本当に色気のかけらもない中年トークですね、だがそれがいい。特にお二人の九州弁での掛け合いがとっても新鮮です。九州人の人の良さが感じられて、正直今まで興味がなかった土地ですが、自分の中では長崎が今一番訪れたい場所です。西尾アナにモエモエのどうしようもない放送内容を聞きましたけれども、お二人のディープなオタクトーク楽しみにしています。ところで石川は永井豪の出身地、この番組ではかなり初期に特集を組んでいますよね、もしまだ話すネタがあるようでしたらお願いしますというね。
九州弁が良かと。
いやー、九州弁で喋るつもりは中飛ばってんが。
全然その気は中飛ばってんね。
中飛ばってんですばってん。
無理やり
無理やりでございますけれど、
長崎観光に我々も寄与してるじゃないですか。
ですね、
ぜひ来てください。
そして長井号特集もですね、はい、ぜひやりたいと。
本当にかなり初期ですね。1年目ですね。
最初の方ですよ ね、 本当にね、
村上さんが少年の心をズタズタにされたと。
あ、
そうでもないか。
いや、デビルマンをね、小学1年生の時に読んで
衝撃を受けて
トラウマになりましたね、あれはね。
またぜひやりたいですね、
はい
はい、
というわけで、
はい、聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上7局をネットしてお送りします。
ほっほっほっほ、全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
せっかくなので MRO のリスナーさんもう一人、
はい、
おはがき頂戴しました。新金沢の消印が押してあるのがですね、このなんともね、我々長崎の放送局からすると珍しいというか、
新鮮ですね。
新鮮ですよね、ラジオネームムニュさんです、
はい、
金沢から、はい、初めまして。
初めまして。
番組初めて聞かせていただきました。お二人が30分デレッと喋る構成なのは分かったんですが、サブカルといってもどのあたりまでが守備範囲なのかピンときません。
はい、
はい、どうでしょうか、そのあたり。
まずデレッとしたのはあの回だけですね。
あ、やっぱりですね、
それ以外は結構ピシッとしてるんじゃないですか。ダラッとしてますけど ね
それはあのMRO を切っての美人アナ、はあ、西尾アナウンサーの前では我々もちょっと
デレッとせざるを得ないですよね。
仕方がないです。それはもう法則的なものですから。それはですね、
おっさんの嗅覚の中で嗅ぎ分けてますから ね
仕方がありません。
何デレッとすべきかはね、
はい。で、基本的にですね、サブカルチャー、林田村山が興味を持って楽しいなと思ったものは大体守備範囲ということで、今すごく顎が揺れてましたけど大丈夫ですか。
大丈夫大丈夫。
手が揺れてたのか。
手が揺れてた
の。ものすごいガクガクガクガク。
いやいや、ひげを撫でてたんですよ。ちょっと剃り忘れてたんでね、朝からね。
ひげの感触を楽しんでいましたが、
今朝方会社に遅刻したもんだからね、ごめんね。
楽しみを奪ってしまってね、申し訳なかったですね。
そう、守備範囲はだから、そうですね、何でしょうか。でもやっぱり自分たちが少年時代に見た作品が多いかな。とはいえ、ね、最近のものももちろん
紹介もねしてはいるんですけどね、
まあ、基本的にはですね漫画アニメコミック漫画とコミック一緒かね、特撮、まあ、それから大人向けの一般ドラマだって守備範囲ですし、これまでは落語とか宝塚とかスーパーカーとか、まあとにかく何でも結構な、はい、林田村山が面白いと思ったものは何でもいい。ただ私たちが少年時代に熱く燃えたものを扱うことがこれまで多かったかなという感じですね。
この番組 の、 聞き方の一つの注意点として、うん、この番組を聞いたからといって何か情報が手に入るといった類のものではないということですね。
ちょっと言い訳めいたこと言ってますけれども、
我々がなんとなくこういうふうに好きよねという、こうなんかこうお前のこと愛してるぜっていう、うん、そういうメッセージがに溢れている番組と言った方がいいかもしれませんね。
稀に新しい情報が入る時がありますけど、それはねラッキーだったな
と。ラッキーなんだ、ラッキーなんだ。なんか情報を提供したいところではありますがね。
今椅子が落ちた。
ガクッとなってるよ。これ神様から叱られてるんだ。
開いた。びっくりしますねこれはね。次のメッセージです。
はい。
毎回ポッドキャストで楽しく聞かせていただいています。こんにちは。はい、
こんにちは。
1ヶ月ほど前、うん、午後ですよの映画がテーマの時に投稿させていただいたルイジアナパパです、
はいはい、
林田さんがね長崎佐賀で担当しているラジオ番組ですね、午後ですよね、でその時も書いたんですが、うん、20年ほど前東方特撮に携わっていました、
うん、
特殊美術の操演をやっていたんです。先週の放送本当に私の心に響く回でした。林田さんが話を進めていくに従い若かった頃の思い出が脳裏に止めどなく蘇ってきました。
うん、
特撮博物館の、
はい、東京の企画展ですね、うん、ね、に行ったリポートですね、
はい、東洋一の大プール、そのプールのホリゾント裏にある特殊美術倉庫、どれも懐かしい思い出、うん、私は訳あって業界から身を引いたのですが、うん、退いたんですが、これからその業界を目指す人たちに言いたいのは、なりたいやつはいくらでもいる、怠けたり立ち止まった瞬間に引きずり下ろされるぞ、努力と向上心を忘れるなっていうことですと、はい、現在40歳だそうで、プロフィールも書いていただいていますが、
うん、
地元福岡の高校を卒業した後東京映像芸術学院に入って東宝にアルバイトに行って、それがきっかけでこの世界に入って、
うん、
ゴジラ対モスラの操演などを担当されたということですね。で、東京ディズニーシーなどを経てですね、うん、現在は福岡で家業の釣り具店を引き継いでらっしゃるということ
ですか、
ね、はい、もうアニメーションのガンドレスなんかにも関わったりしてらっしゃるということですね。
でもまあ、はい、先週も言ったんですけど、うん、庵野さんたちも危惧してたのはそういう仕事そのものがやっぱり減ってそうですよね、
うん、
やっぱりなりたいと志す方はたくさんいらっしゃるんだけど、そこまでコストもかけられないというのが今日本の現状のようですね。
もう一つ封筒が届きました。
おー分厚い、
茨城ダイバーさん、
はい、
特撮博物館についての報告です。
お
林田さんもおっしゃってましたが、500円のガチガチのダブリって結構ダメージ大きいですよね。
大きいよね。
実は私も2個ダブりました。
あら、
巨神兵現るのあの鳥居のやつが、
はい、
飾っておくにはスペースもないし、もちろん捨てるなんてもったいないし、ということで、
え、嘘、本当、
だっじゃーん、
あ、あーあー、あー、鳥居だ。
はい、巨神兵あるあるの余った鳥居を送ってくださいました。
え、嘘、本当にもらっていいんですか。僕もらっていいの、もらっていいの、
もらっていいそうです。
いやー、すっごい、わー、汗出てきた、テンション高い。あら、
ね、
そう、うわあ、嬉しい、すごい嬉しい、
ついでに大友商事の大豆回転の限定クリアファイルも入れておきます、はいはい、お土産です。
あ、そうですか、
はい、
うわー嬉しい、すごい嬉しい、めっちゃ嬉しい。
本当に喜んでいます。
茨城ダイバーさん、
ものすごく喜んでいます。
すいません、
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、いただいていいんです、本当にいただいていいんですか。
じゃあ私もらいましょう。
ダメダメダメダメ、ありがとうございます。
よかったですね。
いや、よかった、はい、嬉しい、
はい、ではでは今日の本題、もう番組始まって9分経ってますけれども、
はい、
今日の本題はこちら、
新井元子グリーンレクイエムの音楽世界2でございます。
はい、新井元子さんは1977年17歳の若さでデビュー、元祖女子高生作家、 SF 界のプリンセスであります。そしてグリーンレクイエムとは、新井元子さんが20歳の時、
うん、
1980年に発表した SF 短編であります。
はい、
物語、長い黒髪が美しい22歳の女性アスカ、このアスカに植物学者の信彦が 恋をします。でもアスカは人間ではなく宇宙人でした。アスカの髪は本当は黒ではなくて植物のような緑色であることが分かった時、悲劇が訪れるというね、簡単なあらすじであります。はい、特筆すべきはこのグリーンレクイエムという作品は前編がピアノの音色に彩られた悲しい恋の物語なんですね。
はい、
ショパンのノクターンが効果的に使われています。作品 9-1 なんてね、私もショパンのレコードを買って一生懸命聴きましたけれども、はい、そしてアスカたち一族の本来の声は宇宙人の声がピアノに似ているんですね。物語に出てくるグリーンレクイエムという曲はアスカのお母さんがふるさとの星を思って歌っていた声を思い出しながらピアノで再現していた、そういうストーリーでありました。
はい
はい、でこのグリーンレクイエムについては、ラジオドラマになり漫画になり映画になりと様々なメディア展開をしています。メディアミックスの走りだったのかもしれませんね。で、先々週になるのかな、前回グリーンレクイエムを特集した時はですね、
はい、
難波博之さんのグリーンレクイエムと久石譲さんのグリーンレクイエム、それぞれのグリーンレクイエムをお送りしました。今日はですね、また違うグリーンレクイエムをお送りしたいと思うんですが、
はい、
まあ、その前にですね、難波博之さんのアルバムグリーンレクイエムの中の曲をですね、もう一曲聴いていただきたいんですよ。
はい
はい、このアルバムは出版から3年後の1983年難波博之さんが手掛けました。タイトル曲のグリーンレクイエムを前回お送りしたんですが、今回はアルバムの1曲目に収められているグリーンホイスパーという曲をお送りします。小鳥のさえずりから始まるアスカと信彦の出会いを感じさせる曲ですね。むしろこの曲がアルバムのリード曲と言っていいのではないかと私は思っている、あの名曲です。ではお送りしましょう。ジャケットには文月京子さんのイラストが使われています。1983年にコミック版を文月京子さんがお書きになっています。2003年には春名理香さんが漫画家をしています。コミカライズをしています。文月さんの漫画は難波博之さんのアルバムジャケットにも使われているこの美麗な絵で描かれていまして、本当に美しくて、一方春名さんの漫画は2003年、ですから小説版出版の23年後に出されて、21世紀に出されただけありまして、独自の解釈や演出も入った、しかし原作小説を愛している方の作品だなという印象です。機会があったらね、ぜひ読んでいただきたいと思いますね。
はい、
さてラジオドラマ版について今日もう一回触れたいと思うんですが、ラジオドラマ版は1985年2月 NHKFM 2人の部屋で5回にわたって放送されました。
はい、
FM ラジオでたった5回流れただけの曲にもかかわらず、羽田健太郎さんのラジオドラマ版グリーンレクイエムもファンが多い楽曲なんですね。
そうですよね。
林田さんや私のようにオンエアを録音していたファンも当時多かったということもあると思いますが、この曲2枚組の CD アルバム羽健ランド羽田健太郎サウンドトラックの世界にスペシャルトラックとして収録されています。
そうなんだ。
でこの曲グリーンレクイエムだけが新録音で収録されたんです。
ええ、
実はですね、前回グリーンレクイエム特集をした時に、この羽田さんの、このアルバム、スタジオに持ってきてるんですけれども、羽健ランドのアルバムのライナーノートを担当した不破良三さんがツイッターでちょうどつぶやいてくださったんですが、いやまあそれはそれですごいことだなと思って、私あの後で気づいてびっくりしたんですけれども、羽田健太郎さんの事務所に当時のファンの方からラジオドラマの FM を要するにエアチェックしたカセットテープが送られてきて、
そう
羽田さんはそれを聞きながら配布して、新たに演奏した。
そんなエピソードがあるんですか。
要するにあの音源が残ってなかったし、羽田さん楽譜を残してなかったんだって。
へ、
まあ、そういう方だったんでしょうね。でどうしようもなかったところにあの FM をエアチェックしたカセットテープが送られてきて、それを聞きながら、で要望も多かったらしいんですよ。あのグリーンレクイエムをもう一度聞きたいという要望がね。でそれに応えて新たに録音して演奏したというね。
それはすごいエピソードですね。
すごいですよね。そしてそのエピソードをライナーノートにお書きになった不破良三さんが、聞かせられないラジオアテニングスのツイッターでつぶやいてくださっていたという事実に、なんだかこう私はもう驚天動地の天地無用でございましたよ。
天地無用っていうことはこだわるってことですね。
びっくりしました。 ね、ちなみに羽根健ランド、これ羽田健太郎さんのですね、うん、とっておきの、まあ、音楽が収められた、なんていうのかな、羽田健太郎さんのなんか人生のベストアルバムみたいなアルバムなんですが、
詰まった、
でこれすでに絶版になっている、手に入らないんですね、
廃盤なんですね、
廃盤ですね、なんかもったいない話だなと思います。はい、ではではお待たせいたしました、
はい、楽しみしております。はい、私も
キカラジエリートの皆様お待たせいたしました羽田健太郎バージョンお送りしましょう。グリーンレクイエム、
キカラジさんだよ。今日はグリーンレクイエム音楽世界特集パート2。いやー、羽田健太郎さんの曲ってほんといいよね。あ、ポッドキャストやユーストリームで聴いているみんなはまた音楽聴けなかったんだ。ごめんね。岩手、山梨、石川、佐賀、長崎、熊本、宮崎以外に住んでいるみんなは早くキカラジエリートになれるといいね。あ、そうだ、これを機会に今日音楽が聴けなかったキカラジメイトのみんなは最寄りの放送局にキカラジをネットするよう要望してみるべきだよ。じゃあグリーンレクイエムに負けないしっとりとした名曲いってみよう。キカラジタンのバラード。
から10年後の1990年に続編緑幻想グリーンレクイエム2が出版されました。元子さん30歳の作品、こちらはかなりの長編です。もともと壮大な物語のプロローグとして書かれていたグリーンレクイエムがいよいよこの作品で完結することになります。なんとグリーンレクイエムで終わったかと思っていたアスカと信彦の物語、まだ始まったばっかりだったという。だってアスカちゃんは最後にホニャホニャしちゃったじゃんとびっくりしている人も結構多いのかなと思いますが、実はですね、内緒です。
そりゃそうでしょう、ね、
この緑幻想グリーンレクイエム2という長編には、愛しているという言葉が何百回も出てきます。キーワードなんですね。
あ、そうなんだ。
はい、しかしこのシンプルな言葉の持つ深い意味が、うん、物語の中盤以降次第に明らかになっていくんです。まだ読んでいない方は、新井元子さんって人はもう本当にとてつもない発想を持った人なんだなと感心してしまうこと間違いなしなので、ぜひ読みましょう。はい、で20歳のグリーンレクイエムと30歳の緑幻想のそのなんていうのかな、タッチの差というかですね、それも非常に興味深いと思いますよ。
作家としての10年というのはね、いろんなものをね、やっぱりこう体感する機会でもあるでしょうしね。
です。残り時間もちょっと少なくなってきましたが、ラジオネーム謎の人アットマーク岡山市さんです。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しくポッドキャストで拝聴しています。
拝聴ですか。
拝聴です。47歳男子の謎の人アットマーク岡山市さん。グリーンレクイエムは購入の時に初めて読みました、うん、あの時期に読めてよかった一冊です。グリーンレクイエムの音楽ということですが、確かイメージアルバムが出ていましたよね。難波博之さんが手掛けていたと思います。レコード実家に行けば残ってるかな。映画版は久石譲さんが、ラジオドラマは羽田健太郎さんがそれぞれ音楽を手掛けていましたよねって。
お詳しい。
はい、その通りの
構成で
構成で
お送りしております。
はい、2回にわたってお送りいたしましたが、いかがでしたでしょうか。
うん
ね、グリーンレクイエムについてはですね、まだまだ話題もありますのであ
るんですか。
こういう約束ばかりしたんですけども
深かね、
まあ、また機会があればね、取り組んでみたいなと思います。そんな口約束ばかりの番組でございます
その通りです。
さて来週はですね、
はい、
まだちょっと言いづらいんですけれども、
はい、
面白いこと考えてますので、
まあ、ちょっとディープになるかもしれませんね、はい、また今度ね、
ぜひ聞いていただきたい。ぜひ聞いていただきたい、
はい、
聞かせられないラジオ。お相手は
林田志恵和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。